西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー寒いですよね。今日の午後は実は春を感じる展示を楽しませていただいたんですが、外へ出たら寒いっていう感じでね、本当にまた夕方からもっと気温が下がってきたようです。どうぞ暖かくしてこの番組お楽しみくださいね。さあ、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。ここ日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。というわけで今日は館長の壇上原沙和さんをお迎えしました。壇上原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
早速ね、リスナーさんからメールを頂戴していますので、ご紹介しますね、はい、いつもありがとうございます。ホルルンさんです。毎日寒いのにまだこの連休には大寒波らしいですね、うん、そうなんですね、
寒いですもん ね
ですが、今日のテーマは節句の人形、楽しいおままごと。この時期とても楽しみにしている展示です。
ありがとうございます。
可愛らしい展示なので毎年足を運んでいます。今年はどんな展示なんでしょうか。ワクワクです。今日も遅刻しないように早々とメールさせていただきましたって。ありがとうございます。
ホルルンさん、ありがとうございます、
ね、
いつも来てくださってるって、ね、はい、嬉しいです。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。いやでも今日実は本当にびっくりしたんですが、
はい、
めちゃめちゃたくさんのお客様で、
はい、
はい、
やはりこの展示、とても皆さん自分の思い出とつながるような展示になりますので、うん、
はいはい、
はい、とても人気でたくさん、はい、お越しいただいています
ね。それとなんかテレビでも紹介されたっていうような、そんな影響もちょっとあったりするでしょうかね。
そうですね、ニュースで、うん、ご覧になったという方がですね、来ていただいておりまして、
はい、
はい、たくさん、はい、お越しいただいてます。
ね、普通は割と皆さんね、静かにご覧になる。
はい。
まあそういうね、はい、ところなんですが、
はい、
あ、これこうかとかって、
そうなんですね、
結構みんなはしゃい、はい、いい年をしたおばさまもはしゃいでらっしゃりとかで、
はい、皆さん、はい、楽しく見ていただくというのはですね、
はい、
この展示に関しては、うんうん、やはりご自分がたくさん思い出を持ってらっしゃいますので、それをですね、お友達と共有していただいたりですとか、はい、はい、そういうお話をしていただくというのも一つの、はい、楽しみになっています。
そうですよね、はい、こんなあったあった、
そうです、そ
うです、うちにもあったみたいなね、はいはい、お声もいっぱい聞きましたが、さあ今日は現在開催中の展覧会、節句の人形楽しいおままごと、まあ、この見どころなどをいろいろと教えていただきたいと思うんですが、はい、さあもう本当にね、会場入りますと、はい、もうずらっと春ですねっていう感じの桜のね、はい、花なんかもいろいろと、まあ、この次が桜のまた展示になります。本格的な春っていうことなんですが、はいはい、もうこのねお雛様のところにも桜がね、
はい、
飾ってあったりとか、なんか本当に春を感じる展示ですね。
そうですね、うん、まだまだ寒い時期ではあるんですけれども、はい、お雛さんの、まあ、歌が聞こえてきたりですとか、
うん、
お雛さんのこうニュースが流れると、あ、春がもう来たんだなという気分にもなりますし、
はい、
はい、ちょっとお出かけしてみようかなというふうな気分にもなるんじゃないでしょうか。
ねえ、もう春を先駆けてなんかお届けするっていう展示なんですが、はい、さあ今年どんな展示なんでしょうか。ご紹介いただけますか。
はい、はい、今年はですね、ひな人形と一緒に飾られたおままごと道具、
はい、
まあ、ひな人形を飾ってですね、そのそばで、まあ、子どもたちが楽しく遊んだ世界をご紹介したいということで、楽しいおままごとというマルヘ文庫さんから水屋道具と呼ばれる、 お台所道具、お勝手道具とも言いますけれども、はいはい、水屋道具と呼ばれる白木のお台所道具をですね、展示しているというのが、はい、一つのこの展示の特徴になっています、
はい、この丸平文庫なんですけれども、はい、普通なんか、なんとか文庫っていうとこう資料として本をね、はい、見せていただくみたいなイメージなんですが、はいはい、ここはちょっと違いますよね。
そうですね、お人形で丸平さんというふうに呼ばれている、はい、京都の京都の老舗のお人形屋さんがあるんですけれども、はい、その老舗のお人形屋さんの資料室として、はい、丸平文庫という資料室を守ってらっしゃって、
はい、
でそこはですね、やはり代々 その、まあ、大木平蔵さんという襲名されるお名前があるんですけれども、
はい、
その大木平蔵さんが作った代々のお人形ですとか、まあ、人形の資料ですとかそういったものを集めてらっしゃるという資料室なんですね、
はいはい、
でその丸平製の人形というのはいろいろなところに収められているんですけれども、やはり宮中ですとか、まあ、財閥系ですとか、まあ、そういったところに、まあ、収められてきたというのの歴史もありまして、
はい、
で辰馬家、まあ辰馬家でも、まあ、その丸平製のお人形を持って今、まあ、飾っているわけですけれども、
はい、
そういった丸平製のお人形をこちらでも所蔵しているというところで、丸平文庫さんとも、まあ、ご縁がございまして、毎年恒例でこの人形展を開催しているんですけれども、丸平文庫さんの方からも資料を特別陳列していただいているという、はい、そういう展覧会になっています、
ね、見応えがありますよね、
はい、
いやもうかなりやっぱり、ね、ブランドものっていう感じの品格を、ね、感じる素晴らしい、はい、作られたものなんですけど、あれね、おままごと本当に我々がちゃんと知ってるものの、はい、何分の1とかっていう縮尺で、はい、ミニチュア版で
そうですね
できてるんですよね。
実際に使うそういう道具をそのまま小さくしたような形で作られていますので、うん、まあ、どこかちょっとこうもう本当にもっと小さな人がいてたら使えるんじゃないんだろうかという、うん、はい、そういう道具になっています。ですので、ね、はい、大体まあ100年ぐらい前のお台所道具が、まあ、そういう、まあ、水屋道具として展示されているんですけれども、はい、昔こういうの使ってたわよねっていうふうにこう分かる年代の方から、うん、全然そういうこの道具って何かしらと思われるお若い方まで、まあ、世代を超えてちょっと見て楽しんでいただけるかなと思います ね。
そして絵付けだとか、
はい、
その陶器のね、はい、それからなんかこうあれ蒔絵のタンスみたいなもんですかの、
はい、
その図柄とか、
はい、
もう本当に細かく描かれてるんですよね。
そうですね、例えば江戸の江戸末期の小さなまあ、文房具をですね小さくしたひな道具に関しては、黒塗りの漆の上に金蒔絵で唐草模様が描かれているんですけれども、
はい、
今の感覚ですとなんかこうすごく細かく描かれているなと思うんですけれども、ちょっとこうこれが手書きで描かれているフリーハンドで描かれているんだということをですねこう考えてみると、うん、いかに精巧にその金蒔絵が小さいスペースの中にですねこう一個もこう重なったり歪んだりせずに描かれているのかっていうのが、ね、はい、見て取れますよね。
まさにもう工芸品
です
よね、
はい、職人技の、はい、
本当ですよね。ということはそれを手にできる、
はい、
方というのはもう本当にもう限られた、まあね、富裕層の方々なのかなっていう感じがするんですが、はいはい、なんかいろんな物語だったりとかっていうところにもこの丸平さんのすごいいろいろ素晴らしい作品っていうのが登場してくるそうですね、
は
い、
そうですね、はい、例えば谷崎潤一郎さんの小説の中に、うん、まあ、お人形ひな人形を飾るというシーンが、まあ、いくつか出てくるんですけれども、
はい、
その中に、まあ、ひな人形を飾るという言葉ではなくて丸平で作らせたですとか、
うん、
人形好きの、まあ、父親が丸平であつらえさせたですとか、
うん、
そういった わざわざこうマルヘというお名前をこう入れている
ブランド名が登場する、
はいすねはいはいはい、というふうにこう入っていて、まあ、美意識高い方がですね、まあ、そういうふうなお名前を入れるっていう、はい、一つ の、まあ、お人形の中でもとても良いお人形を持っているんだということの、うんを小説の中に入っているという、もう
それを読んだだけで、はい、そのご家庭がどういう暮らし向きであったかとか、どういうやっぱりね富裕層 の、はい、豊かな暮らしをしてらしたかということも分かる、はい、そういう、
そうですね、
キーワードになっていると言ってもいいわけですね、
はい、
はあ、いやいやいや、なかなかお目にかかれない丸平さんなんです。うちにあるよっていう方がいらしたら、はい、そらすごいなっていうところですね。
そうですね、
辰間家はね、それをお持ちでいらっしゃるということで、はい、さすがというところですね。さて、このひな人形を飾るってさっきおっしゃいましたけど、
はいはい、
これいつ頃からの風習というか、まあ行事になって、はい、
そうですね、もともとこの3月の3日 の、 その今ひな祭りですとか、そういうふうに呼ばれる日はですね、はい、まあ、五節句と呼ばれる、まあ、5つの日、その節句のうちの、まあ、1つ、3月のその上巳の節句と言われる日なんですね、うん、でこの日はもともとはその、まあ、自分 の、 中にまあそういうこうちょっと悪いものが入っている場合はですね、そういう汚れを払うという、そういう行事が行われてきて、で、まあ、そういう汚れを払うというのがですね、まあ、人型を使って、
はい、
自分の汚れを移して、まあ、海や川に流し捨てるということが行われていた、まあ、そういう人型というものと、うん、まあ、小さなお人形で、まあ、おままごとをして遊ぶひな遊びというものが、まあ、ちょっとこう合わさって、だんだんこのひな祭りという行事になってきたというふうにこう言われているんですけれども、こういう私たちが今想像するような、まあ、お人形をたくさん飾って周りで楽しくこう遊ぶというような風習がスタートしたのは、だいたい江戸時代の中頃以降の話になってくるんですね。
はで、話に聞くところによりますと、
はい、
関東と関西では、はい、なんかいろいろな差があると、違いがあるそうですね。そうですね、
はい
はい、
もう江戸時代のその、まあ、終わり頃に書かれたその文章の中にも、関東はとても七段ですとか八段ですとか、そういう段飾りになっていて、
はい、
お道具もとてもきらびやかであると、
は
あ、で、まあ、関西は二段ぐらいのちょっとこう低い平飾りのような飾りになっていて、でそういうおひな人形と一緒にですね、そういうお台所のお道具なんかも飾って、
はい、
質素倹約をこう学んだりですとか、まあ、将来 の、 そのお台所のお仕事を学ぶような、はい、そういう教育的な面もあるんじゃないか、はい、みたいなことがまあ書かれていますので、はい、段の数も例えばとても段がこう高いと、まあ、江戸の飾り方ですとか、そういうふうなこう東と西の違いというのも、はい、書かれているわけですね。
そのお人形さんであるとか、はい、お道具であるとか、はい、飾り物とかの数とかも全くまた違ったりするわけですか、はい、関東と関西では。
そうですね、もうだんだんその時代が新しくなってくると、だんだんそのお人形もみんな、まあ、だいたい15人揃いといって、まあ、
うん、
上からよくお代理様と呼ばれる、まあ、帯名と目名があって、
はい、
三人官女がいて、うん、五人囃子がいて、うん、で随人というちょっと武具を持った人ですね、
はい、
がいて、で、まあ、下でこう三人市長という大体、うん、まあ、怒って笑って泣いてという三人定語と呼ばれる、
はい、
市長がいて、
はい、
それが、まあ、15人ぐらいで、大体、まあ、そういうふうな15人がこう並んでくるというのは まあ、東も西も同じではあるんですけれども、うん、
はい、
例えば持ってるものが違うですとか、そういったことは今でも、まあ、ちょっと東と西では、はい、違いがありますね。
顕著な違いっていうのは何かあるんですかね。
そうですね、例えばその三人市長と呼ばれる一番下のところでですね、
はい、
三人がこう 笑って、あの怒って笑って泣いてるっていう、うんうんうん、あの白い服を着た、まあ、雑役なんかをこうあのしているというあの人たちを表しているんですけれども、はい、あの西関西ですと、うん、こうちょっとこう酒盛りをしているようなでお掃除道具が置いてあって酒盛りをしているような、あの風にこう置かれていますし、
仕事は終わってさあやるぞいっぱいみたいな感じの、はい、そんなシーンになってるわけですね、
はい、であの関東ですと、まあ、あの外出するときに、まあ、靴の台を持っていたり傘を持っていたりですとか、そういうお道具を持っているというのが
あります、ね、あら、じゃあ仕事中の姿を
そうですね、
は
でその関西 の, その、まあ、宴会をしているで、まあ、お掃除道具が置いてあるというのは、うん、あの平家物語 の, あの、まあ、中に出てくる、まあ、高倉天皇のまあ、逸話が、うん、あの元になっているんじゃないかというふうに言われてまして、
ほうほう、
あの高倉天皇はあの非常にもみじがお好き で毎日まあそのもみじをまあめでていたんですね、あのまだあの幼少の頃なんですけれども、である夜嵐が来てしまって、うん、そのもみじがこう全部散ってしまったんですね、
うん、
で、まあ、その朝に、まあでまあ、お掃除をする人たちが、まあ、そのもみじをこう吐いてお掃除をして、でなんとまあその掃除したそのもみじで、あの、まあ、もみじをこう巻きというか、まあ、ね、あの燃やして酒を温めて飲んでしまったと。
缶をしたんですか。
はい、缶
をした、はいはいはい、
でそんなことしたら絶対怒られちゃうよというふうにこう言われて、うわどうしようと思ってたら、まあ、その話をまあ高倉天皇がお聞きになって、なんて風流な、
うん、
あの林間にあのまああのもみじをあの酒を温めるというあの博楽天の、まあ、詩があるんですけれども、
はい、
その人たちは、まあ、それを知ってそういうことをやったのか、まあ、なんて風流なというような、まあはい、
素晴らしいエピソードに、はい、まさにあの辰間家にはぴったりの
お酒を、
はい、っていう感じですけれどもね、はい、あなるほどね、
でそういう、まあ、話がまあ元になっているので、うんうん、まあ、お掃除道具もあってあのお酒 の, あの缶をしているお酒と、うん、こうまあ、杯があったりですとか、ちょっとこうあのお料理が持っているような、はい、お道具を一緒に飾ってという、
なるほどね、はい、それぞれの人形のお姿にそれぞれのストーリーがちゃんとあるっていうことなんですね、
はい、そうですね、あのその五人囃子ですと能の囃子方、うん、あの能の、あの歌いをしているお人形と、まあ、その囃子方のそのお人形があったりですとか、
うん、はい、
はい、あのそれぞれの、まあ、うん、役割分担といいますか、はい、15人の中でもそういうお人形が、うん、はい、飾られているというのがあります。
三人間所も、はい、あのやっぱりお仕えするその方に対してのこういろいろな、
そうですね、あのその長江のあの調子と、あのひさげという手記を持っている人たちがですね、うん、あのまあ右と左にいて、真ん中はですね、あのそうですね、関西ですとあの島台という、うん、あのちょっとこうあの 台がありまして、上に、まあ、あの松 の, あの木をこうちょっと乗せたりするような、まあ、島台というものがあるんですけれども、はい、その島台を前にする真ん中の官女と、うん、まあ、そういう手記を持ったあの官女が、まあ、両方にいるというのが三人官女ですね、
うん、
なので、まあ、あのそういうあの、まあ、お酒をこう継ぐというあの道具を持っているというのが、まあ、あの
ほう、はい、じゃあお雛様のそのお祭りっていうのはなんとなくこうお酒ともつながりのある、
そう
ですね、
はい、
そういう、まあ、行事だったわけなんでしょうかね。
そうですね、あのやはりそういうあの節句の時は、うん、あのやはり自分 の, そ の, あの身についたあの悪いものをあの追い出そう払おうというような行事がありますので、うん、その時その時に飲まれるお酒というのも、うん、あのやはりあるんですね。
おなんかあの今だとね、白酒だったり、はい、甘酒だったりっていうイメージがありますけれども、はいはい、やっぱりそれは歴史によっていろいろと時代時代違うものだったということになるんでしょうか、
は
い、
そうですね、あの例えばあのその3月の節句はあの桃の節句というふうに言われるんですね、はい、でその桃の節句と言われるあのゆえんの一つに、うん、その、まあ、その日にあの桃の その桃花酒というあの桃の花びらをですね、お酒に浸したお酒をそういうあの厄払いのために飲むというのがありまして、まあそういったものをこう飲むことによって、まあ桃のその持っているものすごくこうすごい力ですよね。あの桃はあのその長寿につながるという、そういうまあ桃の霊力をそういうあのお酒に浸したものを体の中に入れるということで、あの厄を払うという、まあそういった桃のお酒をあの飲むというところがですね、だんだんあの白酒にこう変わってくるんですね。
ね、時代とまあいろいろな、はいはい、ね、あの社会的なものとかもあるのかもしれませんけれども、はい、まあそんなあの、ね、桃のお酒そのものは子どもたちは飲めないので、はい、ね、ノンアルコールの甘酒だったりとかっていうことになると、はい、やっぱり一緒に楽しめるっていうことにも、ね、まあ徐々に変わってきたりもしてるんでしょうかね。はいはい、へえ、あの、おひなさまと一緒に、はい、まあ、今回はおままごと道具をね、はい、拝見したんですけれども、はい、飾られるそのなんか定番のものっていうのは、もともとはいろいろあったわけですか？
そうですね、その、まあ、おままごと道具でしたら、まあ、横にあのおままごと道具を置くということもありますし、はい、あとはあの風俗衣装人形といって、うん、その、まあ、15人のおひなさんのそばにですね、あのまたちょっと衣装をあのつけたような、まあ、お人形をあしらって置くというような風習もあって、はい、はい、今回例えばあの風俗衣装人形でこうお花見というテーマであの展示をしているあの、はい、ところがあるんですけれども、はい、あのやっぱりおひなさんのそばにそういったものを置いてですね、うん、いろんな飾り方をしていたというのも一つ今回紹介をしているところなんですね。
あの本当に桜の花が満開の中、はい、ね、あの花見をしてらっしゃる何人もの、ね、はい、あの女性たちの、あのなんかその本当にかんざしから髪型から何から何まで全部あの精巧に作られていて、
そうです ね、 ね、実際にそのまあ間近で見ていただくときにですね、あのお着物の模様ですとか、あの刺繍ですとか、そういったところも見ていただいても楽しいと思いますし、あと髪型もとてもあの細かくあの髪型が言われていて、うん、でそういう髪型のところにですね、ちゃんとあの櫛が刺されていたり、かんざしが刺されていたり、
ちゃんと細工が ね、 ね、されているものが、はい、ねえ、
はい、それこそつまみ細工のようなちょっと飾りもあったりしますので、はい、そういったところも、はい、あの見ていただくのは一つの楽しみかなと思いますね。
あれはなかなか一般のご家庭ではね、おひな様と一緒に飾るっていうのは、はい、なかなかスペースの問題もあるでしょうし、
そうです ね、
ねえ、はい、難しいと思うんですけれども、はい、やっぱりああいうふうにおひな様とそういったあの人形たちと、はい、そしておままごと道具っていうのは、はい、やっぱりあのいろいろこうリンクしてるというか関係性を持ってそうです、ね、っていうことになるんですね。
はい、あのやはりそこ の、 あの例えばママごとでしたら、ママというのはあのご飯のご飯のあの飯という字を、はい、ママっていうのが飯ですし、でママの、まあ、ママごとになりますので、まあ、そういうあの、まあ、大人たちがやっている仕事を、うん、あのまあ、ミニチュアの中で、まあ、子どもたちがこう真似事をしながらこう学んでいくということが、まあ、例えばそれがあの、まあ、今回その、まあ、水や道具の中ですと包丁ですとかあのまな板ですとか、その他あの鰹節削りですとか、
そうなんですよ、はい、あれは今の若い方にはお分かりにならない道具でしょうね。
あのそういうあの、まあ、お台所で使うような道具があって、で、まあ、そういうのをまあ実際にこうあのままご、まあ、真似事をすることで、うん、まあ、そういうお仕事があるんだということを学んでいくということもありますし、その自分 の、 その、まあ、日頃あのとても大事にしているおひな人形以外のお人形もそのひな壇の下の方にこう一緒に飾って、はい、いるという写真も今回まあちょっと展示をしているんですけれども、
そうなんです、それすごく不思議だったのは、はい、あのなんかあれなんですね、あの西洋人形のようなものも
そうなんです、はい、
一緒に飾ったりってことだったんですか？
そうですね、はい、ですのであのそのこうじゃなきゃダメなんだみたいな飾り方っていうのではなく、本当に自由に、はい、あの飾ってあの 好きなものを飾る、で、まあ、その横でこう楽しく遊ぶですとか、大事にしているあのお道具を一緒にこう飾って、大事にあの一緒にこうその場で遊ぶですとか、そういったこともありますし、その初節句の時に例えばそのお人形を揃えたら、その上世代、まあ、お母様のお人形も一緒に飾るですとか、そのおばあ様のお人形も一緒に飾るですとか、そういうふうにこうとても
あのどんどん増えていくんですか。
そうです、どんどん増えていくっていうことも、あるんですけれども、まあ、今はですね、やはりあのその生活 の, あの変化ですとか、その家族の形態の変化、まあ、ご事情、あの住宅事情も変化していきますので、やはりあの本当にまあコンパクトになっていたりですとか、はい、ちょっと飾り方もいろいろ、はい、もうどうやって飾ったらいいかわからないっていう
そうですよ、はい、あのよく、はい、お姫様が向かって右左とかって、はい、あれもなんかね、飾り方がいろいろ東西で違ったりとかっていろいろあるようですけれども、はい、まあね、本当にあのちゃんと今なら多分スマホで写真を撮っておこ う,
そう、ね、
来年に向けてみたいなことになるんでしょうけれどもね、はいはい、はあ、そういうことなんですね。でもまあ本当にあの自分の好きなものだから、お人形でもその西洋人形でもいいし、はい、それからあの一間人形が、はい、あの展示されてまして、はい、あのすごくこう存在感のある、
はい、
あの女の子と男の子の人形もあったんですが、はい、あれはあれでまた単体で飾ったりとかっていうことにもなったんですかね。
そうですね、あの単体で飾るということもありますし、やはりあの、うん、その一間さん、もともとはですね、やはりこうあのまああの遊ぶ、まあ、一間さんをこう抱いて、
はいはいはい、
遊ぶみたいなところがあったんですけれども、今はやはりだんだんこうもうお飾り物みたいな形に ね、
とてもなんかあの、はい、触って壊したら大変みたいな、はい、ただ昔は本当にあの遊び道具の一つとしてっていう時代もあったということなんですか。
そうですね、であとあの三つ折れ人形といいまして、うん、あの立っているあの一間さんもあるんですけれども、はい、その足 の, あの付け根ですとか膝とか足首のところが曲がるようになっている、うん、曲げられるようになっているお人形もありますので、
はい、
まあ、正座をさせたりですとか、ちょっとこう座って
今回ね、はい、おこたに入ってるんですよ
そうなんですよね、おこたに入っているという、
ね、は
い、
あれはちょっとえーみたいな、びっくりしましたけれども、はい、見られてよかったです。ねえ、
そうなんです。今松井さんがあの一間さん、一間人形っておっしゃった、うん、
ええ、
あれもあの一松人形というふうにこう、うん、通常あの言われるお人形なんですけれども、ええ、関西では一間さんですとか。
そうですよね、はい、私なんかあの、はい、ずっと親とか おばあちゃんとかから一間さんということで。
そうなんですね、
はい、
はい、
そうなんです。どっちが正解ということではない、
正解ということではなくてですね、はいはい、あの割と関西では一間さんですとか、
ま、何々市に、はい、あのね、あの木の松と書いて、あ、
そうですね、はい、
まあ、読めば一松人形ですよね、はいはい、でもこれ一間さんって言うのよって習いましたけど、
そうなんですよ、本当にザ関西っていう、
関西ずっと関西ですか、はい、っていう、なんかそういうルーツも分かったりなんていうこともあるんですね、やっぱりそうやって文化っていうのがこう伝統として伝わっていくという、ね、はい、その一つの表れかもしれませんね、はい、あの今ね、あの本当に私も堪能させていただきました節句の人形楽しいおままごと、これが3月の3日の月曜日までなんですよね。
あ、そうなんです、
もうちょっと急いでいただかないとっていう感じですし、であの3月の1日の土曜日の午後2時からはミュージアムトークということで、
はい、はい、そうなんです、ええ、あのま、展示の見どころをですね、だいたい30分ぐらいご紹介するというあのミュージアムトークで、
はい、
この展示ではあの2月の1日と、ま、3月の1日に、うん、あのトークをあの行うというあの展覧会のイベントなんですね、
はい、
で実はこの3月1日に、うん、マルヘ文庫さんから、
はい
はい、あのそのマルヘ文庫さんの方がですね、
ええ、
来てくださるという予定になっておりまして、
はい、じゃあこれ聞き物ですね、はい、
そうですね、
はい、
あの本当にあのお人形にお詳しい方から、うん、どういうお話が、どんな楽しいお話がということで、
はい、
はい、私も楽しみにしております。
これはあの予約はなしで大丈夫なんでしょうか、は
い、大丈夫でございます、はい、
そして同時開催の酒資料室の伝統的酒造りの金言家、これもあの3月3日の月曜日まで ででございまして、はい、これは2月の22日の土曜日と24日の月曜日祝日の14時から、酒蔵館のガイドツアーもあるということ
で、そうですね、はい、酒蔵館の中をですね、ちょっと寒いですけれども、はいはい、だいたい40分ぐらいでですね、展示の解説をしながら一緒に回っていただくというツアーになります。
はい、じゃあちょっとお知らせの後、そのひな祭りのね、食べ物なんかもちょっと最後に教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さくら FM、 今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんに、節句の人形楽しいおままごとという現在開催中の展覧会のね、見どころなどを伺っているわけなんですが、あ、はい、まあ、いろいろ伺ってきました、はい、で、沖縄祭りにまつわる食べ物、飲み物、はい、まあ、飲み物は先ほど桃の花のお酒の話が出ましたけれども、はい、食べ物といえば、
そうですね、もうまず食べ物といえば、ひし餅というひし形のお餅ですね、はい、今は白と緑と赤色という3色ありますけれども、昔はですね、白と緑ということで、よもぎのお餅と、白いお餅を大きく、ひし形に切ったようなものをですね、ハズゼックの贈り物のお返しに配ったということで、うん、30センチぐらいの大きなそういったひし餅を、配ったという、
はい、
はい、はい、すごい大きいですねというような、
大きいですね、
はい、そういうひし餅、まあ、草餅を食べるというのが、はい、はい、ありますね。
じゃあ今のスタイル3色になったのは
明治時代以降に、
あ、そういうことなんですか、
はい、そういう、はい、お色が変わ、増えていくというのがありますね。
その他には、
そうですね、その他にはですね、やはりハマグリですとか貝料理があります、うんうん、はい、でこれはですね、その、まあ、3月の3日の旧暦ですと、だいたい大潮でとても潮干狩りで貝がたくさん取れるということもありますし、はいはい、まあ、そういった日にですね、海に行ったりですとか山に遊びに行ったりするというような、うん、風習もありますので、まあ、海に行って、まあ、取れた貝をですね、そのお料理としてこう、うん、使う、食べているということもありまして、はい、うん、はい、ハマグリ料理ですとか、あとは酢味噌であえたぬたといいますかね、うん、
はい、
はい、浅月ですとか分け木というのがですね、まあ、この時期とても葉っぱが伸びて柔らかくなってくる時期でもあるんですね、うん、でそういった刃物とそういう貝を一緒に合わせた酢味噌の酢味噌和えみたいな、
季節を取り入れてっていうことなんですね、は
い、そういったものも食べられますね。
で、後の貝殻なんですけど、はい、貝合わせとか使ったんですかね、はい、そ,
その貝を使ったかどうかあれなんですけど、おひなさん の, そのお飾りする道具の中に、うん、貝合わせの道具ですね、貝桶と、そういった貝桶って今ちょっと、まあ、箱が六角形ぐらいの箱がですね2つついてあるんですけれども、うん、その中に貝合わせというハマグリは実はついの貝しかこうぴったり合わないという、はい、特徴がありまして、はい、その特徴をこうゲームにするっていうんですかね、うん、片方ずつこう出していって貝を合わせていくという、うん、まあ、ちょっと神経衰弱みたいなゲームなんですけれども
でも中に綺麗な絵が描かれてたりとかね、
そうです ね, ね、まあ、この貝とこの貝は一緒だよというのが分かるように、うん、まあ、絵も描いているんですけれども、もともとはですね、その貝の模様がやはり同じなので、はい、でまあ、そのあったかどうかっていうのが分かるために、まあ、裏側に歌を書いてたり、うん、絵を書いてたりするんですけれども、私も触ったんですけれども、本当に磁石が、軽い磁石がついてるのかなっていうぐらいピタッとこう合います。
そうなんですか、はい、へー、いやー、ぜひね、そういう雅な遊びをしてみたいものですが、はい、それから今はちらし寿司ですよね、
はい、
昔は違ったんですってね。
そうですね、今はね、おひな祭りといえばですけれども、はい、やはり赤飯が食べられたという、
はい、やっぱりお祝い事みたいな、
そうですね、赤い色というのもありますし、はい、そういう祝い事の時にというような、うん、はい、 赤飯を食べますねという。
そうなんですか、はい、まあ、いろいろとあの、ね、見どころいっぱいの今回の展示ですので、ぜひあのお出かけいただいて、はい、もうあの3月3日までですので、はい、ぜひぜひお出かけいただいてご覧いただきたいと思うんですが、さあその後の春季展が3月19日からスタートなんですね、
はいはい、そうですね、はい、今年はですね、うん、あの大河爛漫ということで、はい、まあ、桜の絵とあの歌の関係をですね、あのご紹介するというような、はい、展示を予定しております、
はい、これはどんなものになるんですか。
そうですね、あの笹部桜コレクション の, あの展示になるんですけれども、はい、あのやはり歌の中に花というあの言葉が多く出てきますけれども、うんうん、それはやはり桜を指している。で、まあ、そういったあの 古くからですね、まあ、桜とそういう文学の中にはあの深い結びつきがあるんだということをですね、はいはい、また担当学芸員がですね、
はい、あの4月の18日に向山さんにしっかりと伺いたいと思うんですが、はいはいはい、あの今回これあのなんか、3月の29日にとてもあの素敵な講演会があるそうですね。
そうですね、はい、あの西宮市政100周年の記念事業としてですね、ゲストの先生をお迎えして、
はい、
あのまあ、笹部桜コレクションの中にたくさんあの絵 の, あの掛け軸があの収蔵されているんですけれども、はい、その絵はあの桜だけを描いた画家たち の, あの掛け軸がたくさんあの収蔵されておりまして、
はい、
それをご研究されて三熊派という名前をつけた先生が今橋理子先生という方がいらっしゃるんですが、
はい、
3月29日にですね、うん、この桜 の, あの絵のことについて新しいことも分かったということで講演会をしていただけることになりました。
13時半からでございますが、
はい、
これはあの申し込みが必要なんでしょうか。
あの当日あのお越しいただいて、まあ、あのお席をあの、まあ、座っていただける、まあ、定員50名の方になりますので、
はい
はい、あの入っていただけるだけ入っていただけますということです。
なるほど、はい、ぜひちょっと早めにお出かけいただけたらと思いますね、
はい、
その後5月の17日の土曜日、はい、13時半からは、はい、北野栄三さんというこの方あの、笹部慎太郎さんに直にインタビューなさった
そうなんです、
ね、
あのはい、元あの毎日新聞の記者をされていらっしゃった方で、は
い、
実際に笹部さんにインタビューをされたという、はい、新聞記者の方の私の見た笹部さんというお話を、はい、していただきます。
生の声がいろいろと、ね、
そうなんです、
伺えるんですね、
はい、
これも楽しみですね、
はい、
そして4月の12日の土曜日、5月の3日土曜日祝日ですが、
はい、
こちらはあの両方とも14時からミュージアムトークがあるということで、
はい、
この春季展大河爛漫3月の19日の水曜日から5月の26日の月曜日まで開催になります。この春季展にもぜひお運びいただきたいですね。
はい、
はい、酒ミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。毎週火曜日と年末年始の12月30日から1月3日がお休みとなっています。入館料は一般500円、小中学生は250円です。そして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので4月の18日となります、学芸員の向山、芽衣さんに、春季展大河爛漫についてお話を伺っていきますのでね、向山先生のメッセージもお待ちしております。さあそして第4金曜日なんですが、月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週2月の28日はなんとあの小説家の松永圭三蔵さんをお迎えして、おもろい純文運動と題してお話を伺っていこうと思いますので、どうぞお楽しみに。でこ の, あの松永圭三蔵さんへのメッセージご質問などはですね、ちょっとこの日はあの時間がちょっと早めに収録ということもあったりするので、できれば午後3時ぐらいまでに送っていただくと、ご本人にいろいろとお答えいただけるということでございます。この辺ちょっとイレギュラーですが、
楽しみですね、
よろしくお願いしたいと思います。いやまさにこうやって見るとですね、西宮って本当にあのすごい方もいっぱいいらっしゃいますし、
彩りですね、
ね、すごいものもいっぱい、はい、あのお持ちのね、酒ミュージアムさんをはじめいろんなあの場所もありますし、まさになんかいろいろと、
はい、
ねえ、彩りというか、これからの季節は桜もあちこちで、
そうですね、
ね、彩りを添えてくれますし、
はい、西宮桜の町でもありますのでね、
なんか本当に心湧き立つような、はい、そんな季節の前にこの寒さかいみたいな感じでちょっとでもこうぐっと寒くならないと桜の花も綺麗に咲かないとか言いますからね、
そうですね、これ楽しみですね。
そうですね、桜のために我々も耐え忍びたい、
はいはい、
春季展の方もねぜひ楽しみにしておりますし、はいはい、なんて言ったってぜひ3月の3日までのこの節句の人形、楽しいおままごと、なんか本当にあそういえばこんなのしたなとか、こんな素晴らしいお道具がいっぱい昔はあったんだみたいなこと本当に学んでいただけますしね。
そうですね、やはり お友達同士で、まあ、ご自分の思い出を語っていただくもよし、お一人で思い出に浸っていただくもよし、ちょっと年代の違う方と一緒に来られてお話を世代を超えてのお話をしていただくもよしということで、
はい、なんか博物館の新しい楽しみ方の一つを提案していただいているような、はい、そんなね展覧会かななんて思うんですけれどもね、はいはい、ご自分のなんかこう人生、はい、子供時代とオーバーラップさせながらお楽しみいただくっていうのもよりなんか身近に、
ね、そうですね、
感じられて、
はい、身近に本当に来て楽しんでいただければなと思っています。
そうですね、今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館館長の壇上原沙さんにお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。ぜひ節句の人形、楽しいおままごと、お出かけいただきたいと思います。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。